はい、というわけで、緊急特番ということで。
はい、緊急特番。
まあ、毎週が緊急特番なんですけどもね。
奇跡のね。
お気持ちを、語りたくなった時に。
まあ、語れなくなっちゃう。
語れなくなるの。
緊急お気持ち事態宣言。
ああ、うん。まあ、なんか、お気持ちの MP3 やとしたら、すごいいいですよね。
いい？
うん。お気持ちをこう、定期的に、こう発表する MP3 やけど。まあ、こうやって撮ってても、僕が亡くなってしまえば、そう発表されないまま、終わってったりもするんでしょうけど。
そんな悲しいこと言わないで。
100日後に亡くなる、ラジオとか。
あれ、面白いの？
面白い。
マジ？
うん。え、読んだ？
え、別に面白くないから読んでないけど。
読んでないのに面白くない
。今日、いや、だから、みんなの RT とかで。
はいはいはい。
あ、回ってくる分には、見るよ。
ああ、はいはいはい。
別にそれだけ。
一つ一つ面白くないですよ、別に。
え、だから死ぬんでしょ
いや。ねえ、コンセプトの勝利っていうかね。
そうなの？だってキングダムも、
うん、
統一後に死ぬ始皇帝の話やん。
いや、
タイトルでしょ。
キングダムが最低なのは、
うん、
予告しないこと。
何よ。
え、あと2巻で終わりますとかって。
あ、
抜けへんやん、あれ。
うん、まあ、何日後に通るからね。
あれね、キングダムが100日後に統一する話やったらよかったんですけど。
ああ、100日前から始まるみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そう。
まあでも100日って言っても100話で終わらんからね、別に。
え、どれが？
え？キングダム。100日を12年かけて終わらすかもしれない。
だからそのほら、絶対ルールで、
うん、
次の週の話はもう次の週の話ってことになってたらスリルあるじゃないですか。
そんなのがあるの？
いや、ないよ。ないけど、あったら。
ないよね。
あったら、多分、
そしたら、
うん、すごいと思う。
100日後が始まるやん。
うん。まあ、だから
彼岸
島がひどいのが、
彼岸島最後のって言ったんだよ。
うん。で、しかも、30日ぐらいまではなんかじりじり進んでったのに、
うん。
アキラとかが気失ってる間に10日経ってましたよね。
うん。もうそしたら、
仰天ですよ。最後の
日だ。何々後よ。そう。
今日が最後だみたいなこと言い出して、あれはやばい。だから、ああやって嘘ばっかりつく漫画界において、
100
日後に死ぬワニが何がやっぱり、もうそこだけで称賛されるっていいと思うんですよ。
ほう。
ルールを曲げない。
え、死なんかもよ。
だから死なんかったら叩いてもいいと思う。
え、でも叩かんでもいいよくない？別に。
叩こう。
誰も読んでないでしょ。
読んでるもう、
彼岸
島の50倍ぐらい読んでる。
いや。
鬼滅の刃の3倍ぐらい読んでる。
鬼滅の刃の方がまだ読んでるけ
ど。今までなかったのよ。ああやってちゃんとルールを守ってくれそうな漫画って。
ほう。
意外にね。
うん。
まあ、スト5ぐらいの、なんかすがすがしさがあるじゃないですか。
スト5ですがすがしさ感じたことないけど。
ひどない
。え？
ひどくない？
あのゲームでスカッとしたことないけど、一回も。
本当に？
うん。
いや、本当はあるでしょ。
え、だから、例えば豚尾さんのスカッとした瞬間は？
え、てっちゃんに勝った時。
わぁ。
号機でなんか、コンボ決まっててっちゃんが死んでいった時。
まあまあまあ、それならそれ、ね、
スカッとした。え、でもてっちゃんが僕に勝った時はスカッとしなかったよ。なんか、後味の悪いものが残ったんや。
いや、別に何も無感でしょ。
え、熱くも寒くもないみたいな。
熱くも寒くもなく。
感じないみたいな。
まあまあ、格ゲーだなーって。
ああ、じゃあグランブルーバーサスは？
あれはイラつく。
いや、なんか、今世紀最高の格ゲーぐらい言ってる人いるじゃないですか。
まあみんなやってるからね。
うん。
梅原以外やってる。全員やってる。
スカッとするからでしょ？
いや、違うよ。
え、何でやって
る？みんながやってるから。
みんながやってるからやるものなの、格ゲーって。
そうでしょ？みんながやるからやるんでしょ。
カイザーナックルとか。
ベスト5一番 人がいるからやってるって言ってたよ。
え、じゃあ、今一番人がいるのはスト5なんじゃないの？梅原がやってるんやったら。
うん、そうよ。格ゲーの人口はね。
うん、うん、うん。で、グランブルーファンタジーバーサスは？
は、今、最大瞬間風速で言えば、まだ多いんじゃない、うん、グランブルーが。
おー。みんながやってるからグランブルー勢はみんなやってて、
うん、
これもう今世紀最高だよっていう評価も、今世紀みんなが最高にやってるっていう意味で言ってる、
う
ん。
そうそうそうそうそう。
だから、え、何あの、ノリ
ノリ。だって、グループ。みんなが やるからやるんよ、格ゲーのそのタイトルは。
うん。うん、
だって、カプエス2が出る前にカプエス1やってる人は、
はい。
カプエス2が出てみんなやるからカプエス2やるじゃないですか、新作だし。
でも本当は1をもっとやりたかったみたいなやついんの？
いやいや、だからワン勢がいるやん。
今、カプエス2勢ってまあ、いるじゃないですか、そこそこ。
はい、
います、ね。なんかたまに大会とかしてますやん。
うんうん。
カプエス1大会って、ああいう、高田のパパゲーセンミカドとかのあの、お笑い大会としてしか開催されないじゃないですか。
え、だって、新サムライスピリッツ勢もいるでしょ。
あれは結構なんか好きでやってる人いますやん。
え、だからなんでカプエス1は結構好きでやったらダメなの？
なんでかわからんけど、
み
ん
なが人口よ。
みんながいい気だって。
人口。
初代、サムスピがやりたくてやりたくてしょうがない人とかいんの？
っていうとかいるんけど、
うん、
いるけど、新サムの方が、やってる人がいるから、耳に入るわけ、うん。
泣く泣くみたいな。
そうそう、泣く泣く。だってエアガイツカメもエアガイツを布教しようって頑張ってるけど。
新意見とかやりたいやついるのか。
いるいるいる。で、だってゼロスリーやりたいやついるってなって、
はい、
ゼロスリーって結構やってる人いるじゃんってなるけど、
うん、
やってない評価だったら俺ら、え、ゼロスリーやりたいやついんのってなるわけ。やってる人がいるから、あ、やってる人いるんだ、みたいな。
いや、でも俺は本当はゼロツーがっていう人もいるってこと？
いるいるいる。俺はゼロツーの方が好きだし、ゼロスリーいる。
認めねえ、みたいな。
いや、認めねえとかじゃなくて、あの、好きが嫌いかで言えば02の方が好きかな。
なるほど。
だから人数なんすよ、人数。格ゲー。
スト5シーズン1勢とかもいんのか。
いるんじゃないかな。
二度とできないシーズン1。
いや、アップデートしないっていう。
あ、ギリギリあれかな、あの、最初のディスク入れて、
オフラインで。ネットワークに接続しない。そうそうそう。
やれば、シーズン1自体はできんのかな。
うん、
2、3、4は無理ですよね。絶対に。
いや、だから2位で止めてる人とかもいるかもしれない。
それ、2のアップデートで、そっからあの、一切ネットに繋いでないんですわっていう人いたら怖いですよね。
いや、いるかもね。
いるのか。
いや、自動ダウンロード設定にしてないとか、ネットに繋いでても。
というか、ゲームできたっけ？ 2 の状態で止めて。できたんかな。
できるんじゃない別に。
じゃあ世界で唯一のシーズン2で止めてるプレステ4とかあったら、
うん、
5億で落札とか。
5億？
いやだってもう奇跡でしょそんなん。シーズン2で人が亡くなった人の遺品とかでしか出てこへんでしょそんなの。
うん。
で、まあ、おかんがネットワークアップデートしたらもう終わりでしょ。
まあでも最後のスト5のアップデートで多分全シーズン使えるようになると思うよ。
なんでそんなこと言うんですか？
え、だって売る方がそうだったもん。
え、そうなの？
うん。
え、売る方って前のバージョンとかも選べんの？
え、全バージョンのキャラ使えるようになったもん、最後。
え、そのハパーツみたいに？
そうそうそうそう。
え、マジ？
マジ。え、だから最後は、スト5もそうなるだろうなって。
シーズン1カリンとか。
そうそうそうそう。いや、マジマジ。これは全然マジ。
え、その真面目な意見として、てっちゃん
の真面目な意見として。格ゲ
ープレイヤーとしての意見。
意見というか、てっちゃんとしての意見。前例があるので。
あ、前例がね。
はい。カプコンはやるので、そういうこと。
そう、バカなことは。
うん。
バカなのか、それは。
いや、バカでしょ。
あー、なるほど。
ハパツみたいなことしましたね、ウルフォーで。
カイザーナックル勢もいるし、ブレイカーズ勢もいるし、みたいな。
いるし、いるし。
ファイターズヒストリーダイナメイトじゃなくて、初代ファイターズヒストリーが一番好きだったよって。
うん。
うん。
いるし。
一人しかいないけどねっていう。
一人か二人か。だから人数なんすよ。
うん、
スト5も4人ぐらいしかやってなかったら、スト5とかって言われるから。
ス
ト 5? ブワーって。でも、スト5は人数いるのに言われるってやばさだから。
チャンピオンエディション。
何がチャンピオンかわからんけど。適当でしょ、どうせ。
過去最高のデキットまで言われてますけどね。チャンピオンエディション。
おー、うん、よかったよ。
うん、いやー、なるほどね。で、イライラすると。はい、グラブル自体は。
あ、僕はね、うん、勝てないから、
うんうんうん。
勝ったら気持ちいいんだろうけど。
スカッと。
うん。
うん
うん、もう勝てないゲームはイライラしますね。
あー、なんかそれ、それ言う人たまにいますよね。勝てないゲームは嫌いみたいな。
嫌いではないけど。
嫌いではない
ですよ。全員言うけど、周りは。クソゲーって勝てんかったら。
クソゲーって言いながらやるってことは好きなんでしょうね。そういう。
負けたくないんですよね。
うん。でもやめるっていう選択じゃないんですよね。
やめたら逃げやん。だって人がいっぱいいるんでしょ、
うん、うん。
で、みんなも周りもやってると。
で、大勢の人に負けたてっちゃんって言われる。
そうそうそう。もうそんなん逃げじゃん。
うん。
あの、この先、
うん、
大勢の人に負けたてっちゃん、かっここんにちはって言われる、ね。この先一生。
獣道さん。
だから、だから、大勢の人に勝ったてっちゃん、はい、かっここんにちはって言われないといけない。
あ、7位のてっちゃんみたいな。
そうそうそうそう。
もう、サムスピーで7位は動かせないですもんね。
10本刀みたいな。わかる？まあ、敵幹部の城にはいるかな、みたいな。
で、意外に7番ぐらいが強くて、3位とかって弱かったよなって。
あ、そんな感じ、そんな感じ。コミックス1時間ぐらいは使ってくれるかなみたいな。
うん。うん。
うん。
ありますね。
まあ、ネロぐらい。
わ。
ええ
ーと、あ、レゴムーさん。
はい。
グロいと聞いて見るの諦めたので、モテラジでのミッドサマー日を聞くの楽しみって。
ミッドサマーね、うん、あの、なんかさ、めっちゃ評判がすごいから、ツイッターとかで。
あ、そうなの？
うん、なんかめっちゃすごかったのよ。
え、もう今世紀最大みたいな。
いや、なんかもう、祭りが始まるみたいな。祝祭が始まるって。
それってだから結局あの、見てる人が多いっていうだけなんじゃないの？
かと思いきや、
うん、
あ、意外とやってる映画館少なくて。
意外と。
いや、意外とっていうかなんか、全国一斉ロードショーってわけじゃなくて。
ヘレデタリー継承の時はどうやったんですかね。
いや、だからそんな扱いですよ。
じゃあ結局あのカルト映画みたいな。
そうそうそうそう。いや、全国でやるけど、
はい。
やるけどそんなに。
時と場時間は指定してない。
そうそうそうそうそうそう。だって実質沖縄でもまだやってないし。
ヘレデタリー継承の時はどうでした？
だから沖縄は後でやりましたよ。チャタンの映画館。
遅かったっけ？
遅かった。遅かったし、すぐ終わった。
なんか同じぐらいの時期に見た気がしますよね。あ、僕が見るの遅かったんかな？
うん。まあだから、その海底47メートルとかって言ったじゃないですか、サメの。
言いましたね。
なんかそんな感じです。
いや、あれも。
扱いは。
あれも遅かったの？
あれも、
うん。
あれは遅かったか早かったかわからんけど。
遅いとか早いとかじゃなくて地味ってこと？
で、そうそうそうそうそう。
やってたの？
だけどツイッターの、僕のフォロワーの中では、
はい、
ものすっごい流行ってる感じなんですよ。
それなんかちょっと嬉しいですよね。てっちゃんのフォローしてる人たちは、ヘレデタリー継承とかミッドサマーが大好き勢やったってことですよね。
ヘレデタリーはそんなにだったけど、
あ、そうなの？
ミッドサマーはもうめちゃくちゃ来んのよ。祝祭が始まるって。
何があった？
すごいのよ。
マッドマックスぐらいになってんの？
あ、そんな感じ。
怒りのデスロードみたいな。
もう俺の中の加速メーターは爆上がりよ。
もう発集しましたみたいな感じに。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。なんか、ルー文字解読しました、嘘松みたいな。ルーン松って言われてる。
ルーン松
なんか嘘松のすごいところは、
はい、
嘘は残らないっていうの、松は残るっていうところがすごい
ですよ。
松嘘サマーとか、嘘ミッドサマーとか、嘘ルーンとかって言われるんじゃなくて、ルーン松とかって言われる。
もうその嘘の要素が消えてる。
そうそう、松ってだから。
松って言いたいだけの。
で、鬼滅じゃなくて、鬼末って言われるからね。鬼末やばい。もう松の凄さよ。まあ、ミッドサマーね。だから期待がすごいんですよ。うん、とにかく。
まあ、僕、だから見れるうちに見とこうと思って、
そう。
なくなっちゃったら嫌やし、ね、いつでも見れるやっていうのが一番危険やから。
うん。KO の文字が出るまで油断すんなってメッサーさんも言ってたし。
え、そうなの？
今日ね。
え、それって、どういう。
まあまあ、後でまた話しますね。今日、昨日今日もずっとメッサーさんと一緒だ。
ほうほう。いや、ミッドサマーの話はしないんですけど、てっちゃぎがまだ見てないので。
じゃあなんか軽くして。いやだって俺もチャタンの映画館だから、
うん、
正直もう見に行くかどうかわかんない。
あ、なるほど。
見たいんだけど、
うん、
見たいんだけど、なんか、
うん、
もう俺の中でもう、だいたいこんなんなんだろうな、みたいな。あとは見せ方だろうなっていう。
なんか、ほら、
なんか、
ミッドサマーのそのあらすじっていうか、あらすじも僕、正直あんまり見ずに行ったんですけど、
うん、
あらすじ見なくてもなんか画面写真と、
そうそうそう。
一行ぐらいで、あーん、
う
ーん、まんみたいな感じの映画かなとかって思うわけですよ。
うん。だからなんか、若者がスウェーデンの村に行って、
うんはい、なんかひどい目に遭いそうな。
なんか、そうそう、100年に1回ぐらいのお祭り？
お祭り
があるから参加するという。
ホラー映画。
祭りいくつ時点、され怖みたいな。
うん。なんか田舎祭り。
そうそう、田舎祭りってことは、
うん、都会
どういうことが起こるんでしょって。しかもめっちゃ泣いてるし、女の子が予告とかで。
はあ、予告も見ずに行ったから、でもそんな僕でも、
うん。
まあ、あの映画みたいな映画なのかなとかって思って、
うん。
ぼんやりした気持ちで行ったら、
うん。
まあ、あの映画やったわって。
やっぱり？
もうなんか、うん。うん。
もうそれ言われた瞬間、俺、やっぱ後でいいかなって思う。うん、だからでも絵が見たいよね、絵がね。
あ、そうそう。あ、だから。
明るいのが怖いって言ってたからね。
まあ、そら、どんな映画にしてもよ。
うん。
どんな映画にしてもスクリーンで見るのにはかなわないとは思うんですけど。
うん。
まあ、配信とかで見ても面白いんじゃないのっていう気もせんでも。まあまあまあ、スクリーンで見た方がいいですよ、そら。絶対に、その、没入度とかっていう点で言ったってなんかもう、怖いでしょうし。
うん。
うん。でもなんかヘレレタリー継承が評価高いのは嬉しいんですけど、
うん。
ミッドサマーがこんなになんかその、ネットだけなのかもしれないけど、
うん、
盛り上がってるのが、不思議な感じがしますよね。
え、だって、去年の映画だしね。
うん、まあまあ、遅いです
ね。だから、これ、セバなんだろうね。
で、ほら、ランボー5とかも、ブルーレイ出てんのに、今、ダニ公開せへんとか。
全然盛り上がってないけどね、ツイッターで。だから、ミッドサマーとか、セバなんだよ、きっと。この盛り上がりようは。
じゃ、漫画とかも書かれてもおかしくなかった。
書かれてるし、もう。
書かれてんの。証拠りもなく。PR ってついてますちゃんと。
だって、ルーン末が出るぐらいだよ。ルーン文字解読して。オタクがこれ、生贄だよ、みたいな。
あれなんかあれ、そのルーン末とかっていう以前にチラッと見て。
うん。
またこんな盛り上がってムカつくなって思ってたんですよ。ふと。うん単に僕それ誰かがリツイートしてきたとかじゃなくて、
うん、
ミッドサマー見た後にみんなミッドサマーについて何とか言ってるかなと思って検索した時に出てきたんですね。
うん、
でうわーって、これを僕のフォロワーとか誰もリツイートしてこなくて本当助かったって思ったぐらいの。
ルーン松
やっぱり松とか言われてんのね。あれ。
うん。言われてる。
ああいう絶妙な不可思っていうか、うん。ああいうの好かれますよね。
うん。
うん。いや、ミッドサマーは、もう見れる人は見に行ってほしいですよね。
そう？
もう良くも悪くも見に行ってほしいですよね。 見れる人は、でも無理して見に行けとは言わんけど。
でも、ガーマンなんでしょ？
うん、そうそう。
ガーマンなんでしょ？
もうそんな繰り返さなくても。もうそこまでなんか強くてっちゃんが印象付けたら、うん、もうてっちゃんそういう目でしか見ないじゃないですか。
あでも俺は、ガーマンは、好きなんよ。
いやいや、僕も嫌いって言ってへんや。
めちゃくちゃ好きなんよ。
僕もめちゃくちゃ好きよ。
あ、めちゃくちゃやっぱり？
でも、僕の言ってるガーマンと、てっちゃんが言ってるやつが違う可能性があるんで。
あー、アンパンマンとか？
いや、いや、じゃなくて、僕、1973年の映画なんですよ。
はい。
コラス・ケイジのやつは見てないんですよ。
俺も、ゴラス・ンジのやつは見てないんですよ。
あ、そうなの？あ、じゃあ一緒のやつか。
古いやつなんですよ。
あー。
クリスチャンが行くんですよ。
へえ、面白いや。
で、ドアの前で裸の女が踊ったりするんですよ、誘惑したり。
もう言えば言うほど似てんな。
祭りだって。
いや、もう本当に優れた映画で。
いや、優れてますよね、あの映画ね。
あの映画
も。俺もう3、4回見たな。面白すぎて。
ていうか、あれをカットしまくったロジャー・コーマン許せんなと思って。
あ、めっちゃカットしたって書いてましたよね、ウィキペディアで。アメリカで
流す。120分やのに90分にされたみたいな。
ひどいね。
で、フィルム探したけど。
うん。
見つからないっていうのが怖いですよね。
怖いね。ガーンマンと一緒に燃えたんでしょうね。
そうそうそうそう。9分ぐらいしか見つからなくて、未だにその120分版がわからないからリメイクされたみたいなとこがあるかもしれない、
ね。で、リメイク作は終わってるっていう。
リメイク作って評判悪いのかな。
最低の映画、ラズベリー賞。
最低まで言ってんの。
最低賞取ってますね。
オリジナルはめちゃくちゃ怖いのにね。
詩編23編って未だに言うし。
はぁ。まあまあまあまあまあまあ、ヘレータリーの監督とか、まあ、ミッドサマーもそうやけど、
うん、
まあそれには、とどまらない何か、凄みは感じますけどもね、やっぱり。
あ、やっぱり、ミッドサマーには。
うん、凄みは感じるけど、果たして、前のヘレータリーも人によって、たら何がこれ面白いので終わる人もいるっぽい。
お母さん怖いからね。
なんか雰囲気映画じゃないですか、まあ。
うん。何が起こってるか分からんけど怖いっていうね。
で、ストーリー自体はなんかそんな別に感心するストーリーでもないわけじゃないですか。その、あらすじとか言われたら、うん、みたいな。
うんうん。
あらすじ言ったらすっごいバカバカしいですよね。ヘレデタリー継承とかって。
まあ、オチまで含めて話したら、なんでこれが痕跡最大のホラー映画なのって言われるよね。
もうトータルで考えてとしか言いようがないやん。
うん。
映画は4コマ漫画にしたって面白くないからって。
100日後に面白い映画ってこと？
ああ、うん、なんか、120分後にてっちゃんが死ぬ映画みたいなんやったらめちゃくちゃ怖いですよね。
これ死ぬんだみたいな。こんなに元気なのにって。
まあまあまあまあ、あると思いますよ。ラストに死ぬまでの映画とかも今までコンセプトなかったわけはないので。
でも言うじゃないですか。絶対に話さないでください。
はい。はい、
衝撃のラスト5分みたいな。
今まで何が、シックスセンスとか？
そうそうそう。あとミストとか。
まあね、うん。今までで、その、オチ絶対言いたくない系の映画って他なんかありました？ロッキーとか？
エイリアンとか？
いや、言えるでしょ、エイリアンオチ。
え？
エイリアンを宇宙に掘り出して終わり。
今、大変なこと言いますよ。サクッと、いとも簡単にたやすく行われるえげつない行為ってやつだよ、それ。
でもこれはもうなんか、5億人ぐらいの人が言ったでしょ。
うん、言った。
うん。
でも放り出し方でしょ？
だから、この話自体を言っても、
うん、
その価値は損じないわけじゃないですか。
はい。
でも、なんか、シックスセンスとかアンブレイカブルとかそういうのは、オチ言ったらおしまいよみたいなところがありますやん。
ありますな。
おしまいではないねんけど、
うん、
まあまあできたら、知らずに見た方がいいね、みたいな。
うんうんうんうん。
でもエイリアンは別にエイリアン掘り出すとこ知らずに見た方がいいねとは思わんじゃないですか。
まあ確かに。
で、エイリアン2もね、最後 クイーンエイリアン宇宙に掘り出すんですよ。
やめて。切れてるよ、見てない人。
うわー、もうエイリアン2せっかく楽しみにしてたのに。
もう台無しよ、ブタオさんの、この、あまりにもえげつない行為によ
って。エイリアン1、2の楽しみが全部消えたみたいな。
そう、ミッドサマーの村に連れて行くぞ、みたいな。
もう何年エイリアン1、2みんな楽しみにしてたと思う ?30 年よ、みたいな。
温めてたんだよ、みたいな。俺がタッチと H2 温めてるみたいなもんだよ。
温めてない。
そう。あの人の作品、一作も読んだことないから。
ああ、確かに。
温めてるんよ、俺は。
あの、天地人が揃ったら読もうみたいな。
そうそうそうそうそう。
木が熟するの待ってるんです。
うん。いや、まだだなってなって。
うんうんうんうん。
まだだなと思って、女子柔道部の方に読むっていう。
哲也さんもそろそろどうでしょうかって。
そうそうそう。
ん?ずいってこう。足立みつるを。
そう。
いや、まだ、まだ、まだ早い。
まだって、まだ早いって。さすが哲也殿って。
うん、
まあ、迷いがないって。
あの、我、未だ、もっけ足りえぬみたいな。
そうそうそうそう。で、読むときに悟って死ぬっていうね。
はーって呼吸法をしないといけないですよ。
そうそうそう。
てっちゃん、ほんま殺人伝とか言わないでほしかった、僕に。
いや、何を言わないでほしかったってこと。
いや、殺人伝読んで、なんか、面白いなぁ。
いや、面白すぎるでしょ、殺人伝。
で、だって、もっけーとかって
言って。うん。鶏になれって、昨日。
その、
ほー。大呼吸で。
いや、だからあの、波紋法以来ですよね、呼吸がこのキーになるみたいな。
うん。いや、深呼吸やね。
その、なんていうの?掃除から、こう、ヒントを得てよ。
うん。
戦い、に応用するとかって思いもしなかった。
うん。面白いよね。
どんな発想やと思った?
キングダムポケモンとワープにしかやってないのに。今、必死に主人公生き返らす。
え、死んだの?
死んだ。
いや、生き返らすって、超人仲間じゃないんやから無理やろ。
今生き返らすって頑張ってる。
どうやんねん、パワーとか集めんのかよ。
いや、なんか、あの世に行って。
いや、だから超人墓場やんか、もうそんなの。
うん、だから。
いや、あの世とか行けないし、あの世とかないし、どうすんの?
いや、行くのよ。
ほう、誰がよ。
え、女の子が。
ほう。
で、
はい。
多分生き返るんだろうね。
いやいやいやいやいやいや、そういう漫画なの。
だからそういう漫画って言ってるでしょポケモンとかワープとか使えるのに。
歴史とかじゃないの。
歴史もんって誰が一言でも言いましたか僕、キングダムに対して。
筋肉マン的なものなの。
そうよ、悲願島よ。
悲願島でも生き返らへんやん。
いやまあ、でも死んでもおかしくないだけって言っても生きてるやん。
もう死なないだけやん。
そうし、でもね、うん、だからそういうもんだと思ってキングダムは歴史もんだと思ってよ、読んでるやつ誰もいないから。
で、しかもあの作者も言ってなかったみたいな。
言ってない
し勝手に思ったんでしょみたいな。
なんか真の始皇帝の話だと思ってたのみたいな。
あ、そう、あれか、ミスディレクションか。
そうそうそう。
これ地球の話だと思ったのみたいな。
うんうんうん。それ。
実は途中からなんか歴史が変わってるとか言ったら、え、ここは地球じゃなかったっていう。
うん、そう。
あの異世界や。
平行世界ですから、みたいな。とか。一言も作者は、真の始皇帝が統一して終わるとかも言ってないしね。
まあ、ドラゴンボールが最有機やと勘違いしてたみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。
あの、伝説
巨人
イデオンみたいな。
急に宇宙人設定でもいいわけだからね。
まあ別に、ね、それでなんか、訴えられたりとかせんわな。勝手に
誰も訴えないよ、もう。
思ってただけやもんね。
そう、俺らがね。達人伝はちゃんとね、うん、書いてるからね。
もう、いきなり自由の女神とかが出てきてもいいですもんね。
うん、
なんてこったって、ここは未来だったのだ
から。そう。ガクって。
あの、古代中国なんかじゃなかったって。
うん。
うん、
で、そして、坊やって同じ構えだって。俺は神を破壊したんだよ、ちゃんとって。 無呼吸連打って、反撃もクソもないってことことことこと。
いや、だからもう何回も言わせてもらうけど、
うん。
花山薫は自由の女神よりか硬いんですね。
そう、硬い。
じゃあ、拳銃の弾とかは効かんですよね。
効かんね。
ああ。
聞いたけど。
聞いた。
膝とか打ち抜かれたけど。
あ、膝は弱いんかもね。
膝はね、さすがに。関節を狙われたら。
高山さんも、顔面鉄球受けてもビクともしなかったじゃないですか。
あれすごいよ、ね。
砲丸投げ。
なのになぜ木刀とか鉄パイプっぽいのが効くっていう。
だ膝。
膝。
膝に当たったらむっちゃ痛がってましたよ。
うんうん。
だから、膝なのよ。
やっぱ膝よな。
顔面殴ったらいけないん
です。マウントとかも膝やられて負けたから。
そうそうそう。
やっぱ末端に弱い。
豚をもてらじさん。
はい。
ネギヒゲさんから、励みカレー小顔。ありがとうございます。一生カレー食べます。
ほう。
あの、カレー粉が届きまして。
もう、カースト制度上位なんじゃないですか。カレー粉が届くなんて。無理でしょ、普通に生きてたら。
僕もうなんか100日後までカレー食べたいです。
100日後までカレー食べる豚王じゃん。
うん。うん。まあね、あの、思ったんですけど、
うん、
この世の中にカレー粉もらえる人が何人いるよ。
なんかいないよ。
あんま聞いたことないでしょ、カレー粉もらった人の話とか。
うん、だから、豚さん、本当に感謝して生きてよ。
はい。
カレー粉もらった豚をって名刺作るまで。
うん、多分なんか、2010年から2020年の間に、カレー粉複数もらった人って多分5人ぐらいじゃないかなと思う、日本。
うん、
インドかは知らんよ、インドは。
誤信。
インドはやっぱり底知れぬものがあるし、人口もすごいから。
そうですな。
1000万人ぐらいはまあカレー粉もらった人いるかもしれないんですけど。
うん。
日本ではちょっとっていう、考えられない。
しかも寝屋川。
まあ寝屋川ではゼロでしょうな、僕以外。
ああ、もう、じゃあ、キングじゃないですか、寝屋川キング。
ね、あ、これね。ニュージーエルさんが、リスボンのバーガーキングは、良き雰囲気だった。外から見たときは少なくともそうだった。
リスボン？
もう、リスボンなんて僕、大航海時代でしか聞いたことない。光栄の。
リスボン大航海時代、
うん、
リスボンってポルトガルですよ。
はい。
今見たら。
うん。うん。
どこよってなったら。
大航海時代ってイスパニアやったっけ？
あの、ジェローニモス修道院とかあります、近く。
ああ。もう砂糖仕入れるみたいな。あ、
バスコ・ダ・ガマ、マシ。
うん。
あの、有名な。
え、今はバーガーキングがあるんですね。まあ、昔って言ってもそれ大航海時代でしか知らないですけど。
それ昔の大航海時代、あの、バーガーキングがあったらマジで、なんか異世界なんだけど。
まあ、今もし大航海時代リメイクで出せんとバーガーキング一つぐらいあってもいいかもしれないですけど。
うん、まあでも、ポルトガルの首都だけあってね。
はい。
バーガーキングの一つや二つぐらい。あのポルトガルですかね。うん、
はい。
世界を支配した。
はい。まあ僕の大航海時代の船も強かったですよ。
いや、それは強いでしょ。
いや、育てて、本当に。
いや、だって誰でも知ってるもんね、ポルトガルは。
うん。
でもこうやって今地図見ると、
はい。
スペインでかいですね、ポルトガル、なんか、スペインがガブって食べてるみたい。
まあ、
半分ぐらいあげてもいいんじゃない、スペイン。
かわいそうだから
。いや、なんか、ポルトガル、スペインでかいな。まあ、それはスペインもね、はい、無敵だった時代もあるだろうから。
そう。もう無敵艦隊っていうタイトルが。
この辺無敵交代してるよね、歴史的に。
まあ、それもあの、
どんどん。
銃病原菌鉄、
うん、
とかで説明がされてしまうんでしょうけど。
はい。
その辺が中心から外れていくのも、その人たちが悪いんじゃないみたいなね。
この時代か。
環境とかね。あの、気候変動とか。
うん、あと、満身。
満身だから、満身じゃないっていう。
満身環境の。
テクノロジーが進んでいったら当時優位だったものが優位じゃなくなっていくっていう中心地がどんどんね、変化していくのはしょうがないんですよね。
しょうがないか。
日本国内でもやっぱりこう、ほら、福山行きましたとかいろいろ言ってません？
うん。
で、かつては栄えたんだけどねっていうところとかをよく見るようになったわけですよ。ほら、夕張にしてもそうじゃないですか。
はい。夕張ね。
で、それって例えば、まあ夕張が一番簡単やから、夕張何度も言ってるんで、
うん、
夕張で例えるならば、夕張がかつて栄えたのは、もう石炭が求められてたからでしょ？
ああ、はいはいはい。
でも石炭が求められない時代やったらもう、ただの山奥でしかないわけじゃないですか。みんな解散解散って。うん、それって別に夕張の民が満身環境の違いをしたわけじゃなくて、
うん、
石炭がいらないっていう人にそれいうことじゃないですか。
はい。
それってもう大いなる力じゃないですか。
満身以外の力働きましたね。
うん。だからそういうことがあって、例えばスペインとかがちょっと、いやー昔はすごかったんだけどねって言われるのは、スペインが悪いわけじゃないんですよね。
うん、なるほど。
まあその大航海時代とかの時代にはスペインには優位性があったんでしょうね、何かの。まあそれは複雑な要因が絡むから一概には言えないとしても、まあスペインの歴史詳しい人は、これだよって言えるんやと思うんですけど。
うん。
うん、
まあでもね、
うん、
そのスペインで思い出したんだけど。
思い出してしまったか。
うん、はい、スペイン人の知り合いに。
ほう。
生まれはサンタクルス・デ・テネリフェ。
ああ。
カナリア諸島。
ほうほうほうほうほうほう。
が、で生まれたと。
はい。
スペインの離島って。
はい。
で、ああ、とてもいいところで。
うん。
めちゃくちゃ沖縄に似てるって。
そこまで？
あ、気候も。
え、そうなんや。そんなところに沖縄が。
年中暑くてって言って、
うん、
そうなんだって、サンタクルスでテネリフェって。
はい。
すごく有名な観光スポットらしくて。もうすごい金持ちもいっぱい来るみたいな。うん、だそうなんだって今地図見たら。
はい。
サハラやん、もう。
ああ。
アフリカよ。
みんなあれですよね。意外とヨーロッパとアフリカの近さを。思わないですよね。
もう、なんか、右モロッコ、下、西サハラな、なんでこれスペインなのみたいな。
だから、ほら、カサブランカって。
モロッコ投げようぐらい。
そう。カサブランカって映画あるじゃないですか。
はい、モロッコの。
そうそうそうそうそうそう。ね、ナポレオンもエジプトとかに遠征したりとか。
うん。
意外に、あれですよね、関わり、意外にじゃなくて、むちゃくちゃ関わり強いのは歴史上見たらすぐわかるはずやのに、
うん、
ヨーロッパとなんかアフリカってなんかちょっと分担して考えますよね。
なんか、で、サンタクルス・デ・ネリフェ、うん、
はい。
位置的に沖縄の左ですね。
ああ、その、
緯度が一緒、うん、ほぼ一緒。
う
ん、
そら、そうだわ、みたいな。あれか、横緯度が簡単みたいな。
そうそうそう、横緯度。だから、すごく縁がある出会いだな。なんかみんな昼からワイン飲むとか言ってたし。
ああ、なんか西の沖縄、東の沖縄、どう言ったらいいのかわからへんけど。
まあ、ヨーロッパの沖縄
うん
すごくいいところだから一度行ってみてねって言われて。まあ確かにこんなところ知らなかったし。
ヨーロッパの北海道がドイツ
ヨーロッパの北海道
うん。
アイスランドじゃん。
もっと寒いでしょ、それ。だから、それ。
じゃあそれこそ、ミト様のスウェーデンでしょ。
ああ。
ノルウェーとか。
いや、あれはもうちょっと上すぎない？
あ、北海道の上とかないけど。
いや、上すぎるんじゃない？
じゃあ、デンマーク。
いや、ドイツぐらいがちょうど。
エストニア？
え、北海道より上かもしれないんですよね。あんまり緯度ちゃんと見たことないけど。
北海道と同じぐらいか。
うん、
今見たら。
ですよね。
うん。じゃあ、ドイツ、チェコ、ベルギーぐらいか、オランダ。うんうん、
だその上になったらもっと寒いですよね。もうそれ、
寒いなんて、もちろん雪の国よ。
ソ連とか。ソ連っていうか、ロシアとか、そう。
永久凍土よ。
北海道に少なくともそんなないですよね。
地面凍ってるんだよ。永久凍土だよ。
だから、北海道と、ドイツ、どっちもビール、 っていう印象は全然間違ってないわけですよ。
あ、確かにチェコも ベルギービールもね、オランダも。
日本のビールの発祥はほら北海道みたいなこと言われるじゃないですか。あ、まあ近い気候のところを選んだんでしょうね、ビールこしらえるのに。
じゃあ旅行するんであれば、うん、僕はこのサンタクルスでテネリフェにいつかは行きたいので。
横井道ね。
横井道かまして。
それどういうルートなんでしょうね。直通便とかまずないんでしょうね。
まあ、船じゃない？
船。
ああ。まあまあ遠いですよ、これ多分船で行ったら。
ああ。大門号。
人口22万人。
ほう。あれ、沖縄が？
いや、サンタクルスでテネリフェ。
沖縄何人？
まあ、100万人ぐらいじゃない？
ああ。ほう。
まあ、沖縄っぽいな、本当に気温もずーっとあったかいし。
世界を巡ってる、なぜ巡ってるのかよくわからないけど、ミュージエルさん、はい。近頃海外でマックやバーキンに寄ってしまうのは、豚推しとてっちゃんの会話、ラジオを海外で聞くせいだと今更納得。リスボンのロッシ広場のマック。
もう、ね、リスボン、あのね。こっちもリスボンとか言われたらやってられないんですよ。
海外のマクドとかって、あの、京都のマクドとかってちょっと落ち着いた色合いにしてるよとかっていうレベルじゃないですよね。
うん。もう。
もうなんか、500年前からマクドありましたみたいな。
そうそうそうそうそう。なんか、本当に十字軍とかも寄ってそうだもん。
うん。うん、
ちょっと入れてくみたいな。
まあ今歴史ストーリーとか書いたらマクドさりげに出しても別に誰も驚かんかもしれないですよね。
驚かんね。あ、今なら4ドルで免罪符もつきますけど。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、免罪符もか。
うん。ハッピーセットとかね、当時から。
そう、ハッピーイエスセットみたいな。
多分、ほら歴史交渉とかって、今の人って500年前からマクドあったと思ってるから。
いや、あんまあっていいんじゃないもん。
まあまあまあ、歴史交渉の黙なっていきますからね、後に行けるほど。
いやー、ポルトガルは、行ってみたいですな、すごく魅力的な。
行ってみたくないとこなんか。
ないけどね。確かに行ってみたい。
行ってみたくないとこな。木星とか行きたくないですよね。
そしたら木星帰りの男って言われるさ。ジュドーは自ら行ったやん、木星に。
いやー。木星とか言ってもいいこともない。
まあない、そんなにはないだろうな。
速攻でなくなりそう。
うん。
あ、ミュージエルさんが、また影響を受けてマクド行っちゃったよ。ロンドン、ヒースロー空港。
ロンドン？
か、これは。
世界都市のロンドン。
うん。
か、
サラダは健康的だけど、イギリスのマクドで、もサービスメニューのチーズバーガーやはり大柄感なくてすごく薄い。
あ、貴重な情報めちゃくちゃ。
サラダとかめちゃくちゃ豪華な感じは受けるんですけど、
うん、
こっちのマクドにないようなフレッシュサラダで、
はい、
確かにチーズバーガーはこちらとほとんど変わんない感じのペタンとしたやつですね。
まあまあまあね、労働者階級の下の下の人がよ、多分
で
し
ょう。でもかといってあの。よその国でマクド行ってチーズバーガーが全然違うもんやっても暴動起きそうですけどね。
うん。
分厚すぎるだろうみたいな。
嬉しいよ。
いや、まあ嬉しいかも、ね。嬉しいかもしれへんけど。
確かに見た目は日本のチーズバーガーと変わらんね。
変わらぬ味ってやつか。でもやっぱりうまい下手があるんやろね。これも。
うん。
日本でもチーズバーガーの天才のいた店舗とかあったもんな。
あった。
あった、もう、あれめちゃくちゃうまかったな。二度と食えない。
なんかね、
うん、
今日食べた、
はい、
ローソンの鮭おにぎりが、
はい、
あの、めちゃくちゃ気をかくてうまかったんですよ。
ほう。
え、ってなって、
はい、
ローソンのおにぎりって違いあるのって。
まあ、それはでき不できあるでしょうね。
結構遠い、沖縄の遠いところで食べたんですよ。
あー、違う工場かもしれんね。
そう、違う工場とかってあんのかなとか思って。
いや、あるある、
それちょっと気になって。
もう少なくともほら、内地の工場のわけないじゃないですか、まずは。
まあね。
だから内地のローソンと沖縄のローソンのおにぎりはもし同じ鮭おにぎりとしても絶対違うわけじゃないですか。
うん。
で、もっと言ったらもうすでに調査済みなんですけど、
うん。
内地だって一箇所で作ってるわけなくて、
うん、
おにぎり即刻腐りますよね、そんなことしてたら。
うん。
やっぱ地域の工場って地域ごとに決まってるんですよ、あれって。
ああ、やっぱり。
言うと買う先っていうか、なんかそのローソンで売るけど、おにぎり自体はなんか、その近辺の企業が作ってるっぽくて、なんとかやとかなんとかこうだ、その下請けみたいなところがあるっぽい。
うん。
だから沖縄内でも違う工場とかあるかもしれないし。
なるほどね。
だっておにぎりが1日で運べる距離って決まってますよね。
まあ、だから、異様に塩が効いててうまくて。
まあ、おにぎり天才。
なんか俺に、なんか塩が足りなかったのかなって。って思、はい、一瞬思ったんだけど。
あ、体調のせいで。
そうそう、体調、いや、それにしても効きすぎだろ、みたいな、
うんうん
う
ん。
うまいなって思って、だからその、イギリスのチーズバーガーも、ポルトガルのチーズバーガーも。
いちいち違うんでしょうね。
バルト三国のチーズバーガーも食べてみたいですね。
うん、もう、マクドの、国内だからその、同じ大阪でも店舗ごとにやっぱりチーズバーガーちゃうし、
うん、
時間帯ごとにも違いますし、
うん、
もっと言ったらポテトなんて一番違いが出ますよね。
うん、
同じ店でも揚げ置きと揚げたてで出された時の全然違いさってあるじゃないですか。
はい。
だから、M1 やってほしい。
Mac1?
はい。僕が一番うまく、ポテト揚げれる。だから材料も、設備も全部一緒って。
一緒って。
うん。
M1 実はやってるかもね、俺なんか知らんだけでね。
いや、2020年のチャンピオンの店とかそういう。
ああ。
そろそろマクドも認めるべきじゃないの、技量、人の技量によって味が変わるっていうこと。
そういうのを認めちゃ一番いけない店でしょ、でも。
いや、でも。
平均化します。
天才がいるはずなんでね。
うん、まあね。
ビッグマック一番うまく作れるんだっていう人のビッグマック食ってみたくないですか？
食ってみたいな。
でも同じ材料ですよっていう。
うん。
ここまで違うかって。
確かに。
お前、重ねる前に焼いたな、みたいな。ピクルスを軽く焼いたな、とかって。
焼いたな、みたいな。
うん。
まあ、手もビッグマックの形になってるんでしょうね、もう。
ビッグマックの形になってるって、パーンって。
両手合わせたら、はぁ、ビッグマックになってるって、両手の形になってる。
ビッグマックが重ねすぎて、ビッグマックの形になっちゃったの。
そう、もう、つくづくビッグマック体質みたいな。体質がビッグマックになってったって。
もう、ビッグマックがこの人なのか、この人がビッグマックなのかわからんみたいな。
うん。
ビッグマックのために生まれてきた。
生まれてきたビッグマックマンみたいなの。
いやいやいやいやいや、本当に可能性探ってほしい。料理って、料理、なんか、あんまないっすよね、その、料理コンテストみたいなのあったとしても、
うん、
全く同じ材料、全く同じ器具で優劣競うみたいなんて意外にない気がする。
そうですね。
やってほしいですよね。
確かに。
で、差が生まれないと思われてるやつで差生んでほしいですよね。
うんうんうん。
さっき言った、てっちゃんが言った鮭握りとか。
そうそうそうそう。
なんかもう、世の中にどんな鮭握り握りの天才がいるかもしれないじゃないですか。
うん。
っていうかなんか太陽の手じゃないけど。
うん。
そいつが握った米うまいみたいな。
太陽の手ってやばいの。
いや、手からなんか出てんじゃないのっていう。
微笑みが。
微笑みがね。あのバジル氏。
はい。
町内会総会を割烹料理屋で行い、会議の後の宴会を楽しみにしていたら、役員会選と会議のみで料理を折り詰めにして持ち帰るそうな。マスク必須。2週間以内に県外に行った人と、体温 37.5 度以上の人は欠席せよと。
うん。
私は東京に行っていたので参加資格がなくなった。 ちなみに町内会長さんは内会ですっていう。
なるほど。
ああ、だから、なんか、県外に行った人は病気持ってるでしょ、みたいな。
ひどい話だな。
1週間以内に県外、もう、
ここまで来たかと。
ですね。そんなん、だから2週間以内に県外に行った人が危険やったら、2週間以内に県外に行った人がいる、新潟も危険やから、新潟にいる人も参加不可でいいんじゃないのって思いますよね。
まあ確かに。
あ、バジルさんが、スキヤの朝定食、カッコ鮭と、トッピング牛小鉢で500円、ペイペイキャンペーンで半額の250円、助かる。
おぉ。
ああ、スキヤの朝定食って全くのチェックでしたね。
いや、なんか、評判いいですよね。やっぱ米食いたい人がいるみたいなんで。
でもまあ、
朝から。
好きは米やん。
米。好きはパンじゃないじゃないですか。
おう、
パン丼とかないじゃ
ないです
か。
ないし、だから牛丼系の朝定食って大体米じゃないの？
でもだから米食いたい人は助かるわって。
助かるって。牛丼じゃないんだと。
うん、そうそうそう、米。
上に乗せてくれんなと。
うん。なんかね、そういう人にとってはとても助かるみたい。うん、
僕も一時期はねですね、松屋の朝亭みたいなのを試してましたね、ずっと。
ドハマりしてましたよね。豚尾さんって飽きるまでハマるタイプだからね。
で、普通じゃない？飽きるまでハマる。普通、飽きてもハマるやつやばいですよね。
だから飽きてからが本番みたいな。
ああ、それもありますよ。だから、なんかもういいよ。って言った先が見たいみたいな。
そうそうそうそうそう。俺がいつまでも天津飯美味しいと思えないみたいな。
ああ、それで思い出した。もうそれめちゃくちゃ思い出したんですよ。
はい。
てっちゃんが、
はい。
スラックの方にカツ丼にドハマりっていうネタを。
ああ。
これは一体。
あのね。
はい。
最近、行く先々でカツ丼があったらカツ丼頼む自分がいるんですよ。
行く先々
っていうか、なぜかというと、
はい、
最近近所にね、
はい、
漫画喫茶があるってことが分かったの。
快活クラブとかは別に。
じゃなくて、もともとゲーム喫茶だと思ってたお店が、ゲーム喫茶っていうのはあれよ、はい、違法に花札とかポーカーやって、ギャンブルで、そう、賭博系の、
はい、
沖縄多いんですよ。
ああ。
と思ってた喫茶店が、うんうん、実は半分漫画喫茶だったみたいな、なんか。だから奥に行けばゲームもできるけど、うん、本来は漫画喫茶で売ってるらしい。
ああ。
っていうのをネットで見て、はい、あ、ここそうだったんだって。
別に必ずしもそういう黒いことしなくても楽しめるとこではあるという。
そうそうそう。ああ、じゃあ一回ね、一、うん、回行ってみて、
はい、
もしそのゲームしないんだったら帰ってって言われるんだったら帰ろうとかと思って。で、入ってみたら、はい、まあ普通に漫画喫茶ですよ。漫画がガーってあって。
ああ、昔タイプのね。
そう、昔タイプの。
漫画置いてる軽食。
喫茶店ですよ。
軽食
店。そうそうそうそう。
うん。
で、奥の方に行くと、はい、あ、確かにその暗いスペースがあって、そこでゲームやってんだろうなって、午後サービス中とかって書いてるし。
はい。
まあ、結構隔離されてんのよ。
うんうんうんうん。
で、そこに座って、で、じゃあメニューも、まあ、豊富ですわな。
はい。
で、漫画読み放題がついてるから、
はい。
まあ、若干高めなんですよね。
ああ。
まあ、700円から900円とか。
その代わり、漫画読んでたらだらしても、まあ、いいよ。
そうそうそう、時間無制限なんで。
はいはいはい。
で、ドリンクセットだと。
うん。
ってことで、じゃあ、カツ丼とかって久しく食べてないなと思って。うん、いつもトンカツなんですよ、自分は。
ああ、そういえばあんまりカツ丼のてっちゃんっていう感じは受けないですよね。
でしょ？トンカツ好きすぎてマジでやばいぐらいトンカツ好きだったんですけど、じゃあたまにはカツ丼もと思って、
はい。
で、漫画をガッて撮って、
はい。
ドーンって置いて、
はい。
じゃあカツ丼お願いしますって、ホットコーヒー食後にと。
漫画どういったものが置いてるんです？
いや、もう普通に、今風。
最新のものとかもある
カラーおっさんまで。
へー。
そんなに数は多くないですよ。そんなには。うん、まあでも、まあね、4年ぐらいは入れるぐらいの漫画の量はあるんで。
はい。
まあまあ、だから、トネガーとかもありますよ。班長とかも。そこら辺も抑えてると。
うん、
で、ね、嘘食いとか一巻か取ってしまって終わりですよね、もう。
サウナのコミックコーナーぐらいやと思ってもらえばっていう。
ああ、そうそう、あれの2倍ぐらい。
ああ、2倍。
まあまあまあまあまあ、1.5 倍か2倍ぐらい、うん、まあそんな感じですな、
は
い。
なかなかの蔵書なんですな、
うん。うん。まあおっさんたちもね、みんなタバコ吸いながら、飯食いながら漫画読んでるし。
うん、
で、読んでたら漫画来て、あ、漫画が来てじゃない、カツ丼が来て。
漫画来
て。ああ、もう結構なボリュームなんですよ。
はいはいはいはい。
おー、いいじゃんって。
うんうん、
で、食べたら、
はい、
うまっ！って、もう、は？カツ丼ってこんな美味しかったっけみたいな。
ああ。
なんかサクサク、沖縄のカツ丼って違うんですよ、内地のカツ丼と、まず。そこを前提として話さないといけなくて。
そう？
もう全く違う食べ物だと思って。
おう、どの辺が？
なんかちゃんぽんぐらい違う。それはいい、いい方かな。
え、どん、
だから、
丼亭で食べたよ、昔、カツ丼。
うん、あのね、豚骨ラーメンと醤油ラーメンぐらい違うと思って。
どの辺が違う？
同じラーメンだけど違うみたいな。
どのあたりよ？
野菜が多い。
ほうほうほうほうほうほう。
あの、野菜炒めを、
はい。
卵と一緒にカツで閉じたみたいな感じなんですよ。
あ、そうなんや。
で、たまにポークとかも入ってるみたいな。
わぁ、具沢山。
そうそうそうそう。とにかく具沢山系なのよ、沖縄のカツ丼って。
ああ、なんか。
だからサクサクは死んでるのね、基本。
なんか、煮込まれててぐちゃぐちゃみたいな感じや、ね。
そうそうそう。だから、カツ丼なのか、これは、みたいな。
うんうんうん、
まあ確かにカツは乗ってるけどっていう感じなのね。
うんうん、
うまいよ、
うんうんうん。
汁もいっぱいだし。
うんうん、
そのね、だけどうまいんだけど、はい、内地のカツ丼ではない、
はい
で。今回も沖縄の風ボイカツ丼ではあるんだが。はい、
あるんだが、うん。
めちゃくちゃカツがサクッとしてて。
あ
うまい。これうまいって。ね、カツ丼でうまいと思ったの。なんか何十年ぶりみたいな。
まあまあ、なんかあの、まあ別に悪くないけどぐらいの感じだった。
そう。
今まで。
うまい、うまいなと思ってガガガガガガって食って。
うん
はい、いや、これうまいってことで結構この漫画喫茶に行ってたんですよ。
あ、はい、
これを食いたいし。あ、なんか理由つけてここのカツ丼食おうと思って。
ああ。
なんか今日の夕飯作るめんどくさいからここでいいかな、みたいな。
うん、
漫画も読みたかったしなって自分に言い訳しながら。じゃあすいません、カツ丼って。
はい。
どれにしようかな、じゃあカツ丼みたいな。
他の料理もうまいかもしれないですよね。
そこなんですよ。
うん。
一度他の料理も頼んだんですよ。はい、あの、ランチ時に行って、
はい。
ランチタイムのセットがあると。
はい。
焼肉定食。
うんうんうん。
が、あの、600円ぐらいで食えますって。
おー、
これはいいなと。うん、で、頼んだら、これもうまいんですよ。
やっぱり料理うまい。
ここ料理うまいな、みたいな。
うんうんうん。
純粋に料理がうまい漫画喫茶って最高じゃないですか。
まあね。うん、
漫画はうまいし。
はい。
あ、面白いし、料理はうまいしってことで、
うんうん。
で、最近ホットモットがカツ丼フェアやってるんですよ。
ああ。はい。
390円でカツ丼ですみたいな、うん。もう俺今カツ丼男だから。
はい。
食べたら。
はい。
まあまあまあまあまあまあ。
ホットモットのカツ丼は沖縄っぽいカツ丼じゃないですよね。
うん。
それは沖縄のホットモットでも一緒なんですよね。
一緒一緒。
ね、どうせホットモットのカツ丼やから、まあまあそこそこのなんかちょっと、へなってるやつでしょ。
そう、へなってた。
うん。
なんかまあまあかなと思って、
はい、
で他のところでもカツ丼食べたんですよ。
はい。
いや、まあうまかったんだけど、うん、やっぱりその漫画喫茶のカツ丼うまいなってことで、
はい。
最近あれを超えるカツ丼に出会いたくてカツ丼よく食うね。いや、カツ丼ってうまいな、ほん
と。でもまあ、そういうとこですよね。その、一つうまいとこを見つけることによって、
うん。
気になっていくわけじゃない、世界が。
そうそうそうそうそう、広がっていく、ね。
その世界が気になっていって、あれは特別なのか、それとも世の中には結構あるのか、みたいな、それとももっとうまいのが、
うん、そうそうそう
知らなかったのか、とかって。
で、一緒に行った人は、
はい。
パスタセット。
はい。
パスタとパンがつくみたいな。
はい。
で、パスタちょっと食べたんですよ。
うん。
うまい。
まあ、
ここ料理うまいな。
そこで食べるためにいろんなものが気になっていく。
気になっていく可能性が。いや、また豊富なんですよ、だから。
うん、
またね、大柄泣かせのね、
はい、
カツ丼沖縄そばセットとかがあるんですよ。もうそんなのやばいでしょみたいな、うんうん。うまいんだよな、どっちも。
ああ、すごいな。
ぜひ豚尾さん連れて行きたいな。
あ、食ってみたい。
で、漫画読みたいですね。
漫画
を。俺も名古屋行った時ずっと漫画読んでたし。
ああ、破壊獣。
破壊獣はやばかったね。
意味嫌う、破壊獣。
意味嫌う。
いやー、それですよね。もうなんか僕がうどんにハマった頃のこと思い出すわ。
あ、そんな感じだった。
いや、本当にその、もう今は泣き店ですけど。
あの、めっちゃ高い店。
そうそうそうそう、うどん食って、あれ、うどんってこんなにうまかったっけっていう。もうそれまでも別に決して嫌いじゃなかったけど。
うん。
所詮うどんは、なんか、無難なら食べ物やんぐらいの。
うん、これぐらいだよね、みたいな。
うん、いや、まあ、うまいって言えばうまいけど、そんなギャーギャー言うものでもないやろっていう、ほっとする程度のものでしょうっていうのが、うんうんうん、ギャーギャー言うものに変わった瞬間でしたね。
なるほどな。
で、四国とか全国行き始めましたもんね、うどん
を。うどんのせいで。
言ったら、この、その地方のうどんを食わしてみろ、みたいな感じになりましたもんね。
うん。
で、食ってギャーギャー言うっていう。
でも昔、モテラジリスナーの人で、あの、目が見えなくなるカツ丼がありました。
油を衣で揚げましたみたいな人。
そうそうそうそうそう。ありましたよね。ありましたよね、そういう人。
うん。うん。開店準備中ですみたいなこと。
うん。
そこから永遠にお便り来なくなったから。
目が見えなく
なる。やっぱりなくなってしまったんかなって、開店前に。油丼食いすぎて。
油丼はね、食っちゃいけなかったんですよ、ね。
うん。
まあ、カツ丼も油丼みたいなもん
ですよ、ね。ほとんど変わらないですけどね。あんな。
うん、
いや、カツ丼って言ったら、この間、やっぱり新潟行ってきた時に、
はい。
タレカツ丼の店行ったんですけど、
タレカツ丼とは何です？
新潟の名物のタレカツ丼ってあるんですよ。
ほう。
で、知ってたんですけど、うん、以前新潟市内行った時に、そのタレカツ丼の店の、が定休日とかやったかな？そんなんで行けなかったんですよ。で、それからもう10年以上経って、うん、で、久々に行ったから今度こそタレカツ丼食うぞと。
はい。
で、食ってみたんですけど、
うん。
想像以上にうまかったっすね。
うまかった。
とんかつ太郎っていうタレカツ丼の元祖の店と、
うん。
ね、カツ丼、マサイエかな？
うん。
両方で食ったんですけど、まあまあ、その元祖のトンカツ太郎の方がよりうまかったとはいえ、
うん。
タレカツ丼って、ああ、こういう、甘いタレなんですよね。ちょっと甘、うん、甘しょ、だからバカウケみたいな味する。
ああ、はいはいはい。
バカウケってわかる？
わかる。
だから、カツが、すっごいジャンクな。
うん。
お菓子みたいな味になってて、こんなもん、そら、ね。甘じょっぱいも、かつ、甘じょっぱいタレがまぶしてある、かつ、誰が食ったってうまいよって。
うん。
で、また新潟だからってこともないかもしれないんですけど。
うん。
ご飯、そのタレカツ丼の店、両方の店共通してんのが、
はい。
すんごいご飯をうまく炊いてる。
うん。
だご飯が命なんでしょうね、タレカツ丼って。
ああ、豚尾さんの好きなサクサクとしたやつ。
そう。べちゃ飯、決してべちゃ飯じゃなく。
うん。
しかも臭みがなく、なんかすごい研ぎ澄まされたようなご飯になってて、粒の立った。
うん。
なんかその、タレカツのジャンクさと、純真無垢なご飯の受け止めがもうたまんないですね。
ああ、清楚な彼女とギャルをみたいな。
そうですね。真っ黒になったタレカツ。
うん。
あれは、だから、タレカツみたいなそのタレの一発芸ではなく、総合的なものなんでしょうね。
タレの一発芸ってすごいな。
だからその、完璧なご飯あってこそみたいなとこがありますけど、うんうん、ご飯としてもすごいレベル高くなければタレカツ丼じゃないっていう、
うん、
なんかそのトンカツ太郎の親父の気持ちがあるんでしょうね。
まあ、新潟といえばね、米どころみたいなイメージあるし。
米がなんか貧弱やったら新潟ではバカにされるらしいんで。
はぁ、あ。うん。米が貧弱っていいな。
まあまあなんか、外食、仮にも外食やってるとこで、
うん。
米がダメやとダメなんですって。まあそんなに検証してないんですけども、あちこちで。ご飯食べに店入ったのって、その、タレカツ丼の店ぐらいなんで、他のとこでご飯以外のものを、うん、あ、でも一応あれかな。王将は入ったかな。
はい。
そんな感じでしたね。タレカツ丼がうまい。
タレカツ丼。
うん。タレカツ丼、そう、福井のソースカツ丼もまあまあうまいんですけど。
うん。
いや、カツ丼って本当にいいもんですね。
また、
いや、ていうか、波のタレカツ丼が、
うん。
そもそもよ。
はい。
カツ5枚を基本とするとこがやばい。
やばい？カツ5枚ってやばいね。
だからおかしいでしょ？
うん。
で、この僕がよ。
はい。
あまりに日和ってしまって。
日和るわ、それは。
ミニカツ丼って言ってしまった。
うん。
ミニカツ丼3枚なんですよ。
はいはいはいはい。
だ5枚踏ん切れなかった。
うん。
それはその店で5枚食べれないみたいな、不安じゃなくて、
うん、
そこでその波のスタンダードサイズ食べたら、
うん、
その後飲みに行こうとかって思ってたんで、
うん、
どこにも行けないなと思って。
なるほど。
あれですよ。その時、リスナーのヤムさんもいたんですよね。
奇跡じゃない？
いや、僕が、新潟行こうかなぁ、みたいなこと思ってたら、出張ですとかって。
うん。
だから一緒に行きましたね。
すごいな。
で、お互いその3枚でしたね。日和って。
うん。
うん。でも仕方ないと思った。でも5枚でも、そら、美味しいでしょ、と。
うん。
うん。うん。特になんかいろいろ色気考えてなければ、
はい、
色気っていうかその他の店でちょっとまた飲みたいなとかって思ってなければ、
うん、
迷うことなく5枚でよかったんですけど、
うん。
やっちゃいましたね。
やっちゃいましたか。
うん。うん、うん。うん。でも、5枚っていう設定もすごいと思った。
すごいな。
もういろんな意味でド級でしたね、あの店。皆さんも、もし、機会があれば、とんかつ太郎に。
行きたいね。
あ、てっちゃんも連れて行きたいね。もう活動にハマってるんであれば。というわけで、後半に。関西ラジオショー
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。